今から一の本文社と講座12月の分を始めさせていただきます。今日の主題は名は玉へと、これはお筆先の一節です。そして天理教の死生観ということについて、まとめようと思います。でこのまあ、今月というんですが、来年の年賀状の言葉は後にここに触れることにいたしまして、まず広報教祖伝の、まあ、誤りを正すというより広報教祖伝に出ていない、真実をそこに補足するという形で進ませていただきたいと思います。で今までで8年いっぱいの問題が終わりましたので、明治9年というところに語らせていただきます。で広報教祖伝では134ページのところから訂正させていただきます。で門屋は8年いっぱいに内造りができた。親様は北の上段の間からここへ移られ、その西側の十畳の部屋を御居間として日夜寄り来る人々に親神のおぼし召しを伝えられたと、これは門屋ができて親様が移られたというんですが、ここで北の上段の間から、門屋にお移りくださったと書いたんですけれども、このところにはだいぶ紆余曲折があるわけでして、北の上段の間というのは勤め場所ができまして、その時にはいわゆる出部袖で、天皇の先祖の神々を祀るということが天領明神になってからやりましたけれども、最初はきっちりと8畳3つに6畳3つという部屋の勤め場所でございまして、その一番北側がですね、親様がいらっしゃってお話をしてくださるところであった。でそこを後に、上段の間と、段を上げましたので上段の間となされていたんですが、そこから直に門屋にお移りくださったというにはちょっと話が飛びすぎます。というのは勤め場所で親様がお勤めを小勘さんとともにどんどんと教えられたと。でその後そこをですね、今度修二さんがこの説明は前にいたしましたんで短くいたしますけれども、修二さんが私が講師だという形でもって、これからは天皇神道になるんだ国の方針がというような態度でもって山本さんと修二さんの工作によりまして、まあ家父長制が強化されたということから、修二さんのまあ強硬なですね、行動が出てまいりまして、親様と小官さんを綿蔵と称する納屋に移しまして、そこに天理王明神という天照大神の親と7代にわたります十二柱の神を祀りまして、天理王明神という神社にしたと。ですから親様小官さんは綿蔵に移ったわけです。そしてその綿蔵も、明治5年に、梶本へ嫁に行っていましたお春さんが亡くなったということから、5歳に妹がまた独身になってしまっていると。まあ、これはかつてはですね、藤助さんという いとこを養子に迎えて小官さん夫婦が中山家を継いで農業をやっていたのが、まあ事情でもって前に言った事情でもってですね、修二さんの失敗による暴挙によりまして、農家中山家が維持できなくなり、そして夫婦別れをして独身に戻っていたその小官さんを5歳にというのでいつのもとの梶本に 修司さん夫婦が中心になって出しまして、辻さんが仲人という形で御祭に参りました。で、小寛さんがいなくなりましたら、修司さんはその綿蔵さえも壊してしまいまして、取り壊してですね、そして掘立て六畳と言われます。二間四方で六畳間と土間という、まあ、掘立て六畳と言い習わしているんですが、掘立て小屋に親様を移しいたしまして、そしてまあその頃雨の日などでは乾房さんがですね、親様のところに一人おそばにいてですね、それで雨の日などは外から当時は人が参りませんので、親様をお一人でお慰めしたというような話が伝わっているわけです。で、そういう状況でこんなことは、見るに忍べんというお勤めを真理として、親様を親と仰ぐ人たちが、門屋を作りまして、そこに、まあ、それ以前の中山家は形ばかりの門屋で、人が寝るような大きさはなかったんですが、そこに親様のお今十畳を作り、便所まで作ったと。その便所までというのがですね、親様のその勤め場所が元治元年に勤め場所ができても親様専用の便所がなかったわけですね。あと隠居と言われている建物の奥の方には便所ありましたけれども、そこにはなかった、親様専用がなかった、綿蔵になし、掘立て小屋になしと、そのここでもってですね、80歳に難々とする、まあこれ9年ですから79歳ですが、そのお方に初めてゆっくりとくつろいでいただける部屋と、それと親様が専用の便所をお持ちくださったということを一番喜んだと伝えられているわけです。まあ、親様は喜んだんじゃなく周りの人が喜んだという意味ですね。で、まあ、そういう、まあ、紆余曲折があって門屋にお移りになったということです。そして9年になりますと、年が明けると明治9年、絶え間なく鋭い監視の目を注いでいた当局の取り締まりが一段と厳重になったので、おそばの人々は、多くの人々が寄ってきても警察沙汰にならずに済む工夫はないものかと知恵を絞った結果、風呂と宿屋の観察を受けようということになったが、この時親様は親神が途中で退くと厳しくお止めになった。しかしこのままにしておけば親様に迷惑のかかるのは火を見るよりも明らかである。孤子としての責任上、また子として親を思う真心から、修司は我が身どうなってもとの思いで、春の初め頃堺家へ出かけて許可を得た。お供をしたのは増井三郎であった。しかしこのような人間者は決して親神のおぼしみにそうゆえんではない、こういうふうに書いたんですが、これは全く事実と違っておりまして、当局の目というのは、親様が中教院に協力しないと、天皇制軍国主義の中心であります天理人道教育に反対いたしまして、そして中教院というか、天理人道、天皇の世界支配、まあ、神勅八荒一宮というような、天照総御神の神勅、神武天皇の八荒一宮の神勅と、小勅ということを天理といたしまして、その実現に命を捧げるというのが民の道、人の道であるという天理人道教育を、まあ、新たに大教員制度を作ってですね、教育を始めたと。で、それまでの天皇家は仏弟子天皇でありまして、現職の天皇の時には、まあ、坊さんじゃないんですけれども、 みんな引退いたしますと、なんとか院なんとか院というみんなもう出家をしていたわけですね。後醍醐天皇などは現職の時にでも、近隣の寺という天輪王の住まいする寺であるという意味のお寺を吉野に建てまして、そこで坊さんの形で我は天皇であるというふうに唱えていたということが、江戸時代の錦絵にはその創業の後醍醐天皇が女官を口説いているような錦絵までですね、出ていたんですね。でそういう仏弟子、天皇では、キリスト教国の帝国主義に対抗できない。やはり富国強兵という方針では天皇を生き神様にしたいということから、神道国家確立ということで天皇を神様にするために京都御所ではお寺しかない。京都御所には寺にはないわけです。それで東京に、都を移しまして、大内山江戸城の中に宮中三殿を作ったと。そしてそこに天皇の先祖の神々の神殿、それから皇祖天照大神の象徴、八田の神を祀る賢所、歴代の天皇の御霊を祀る皇霊殿という宮中三殿を祀って、そして、キリスト教の教義に対抗して、世界支配するのが天理である、天皇の世界支配が天理である、祀るはの者は耐えられてと、これは服従しない者は殺してという、そういう方針で、天理人道が解かれまして、でそれ以降、江戸時代の日本人が敗戦までは完全におかしくなっていたというように今になると、見えるわけですね。近頃また今度急にまたおかしくなり始めたんじゃないかなと思ってるんですが、そういうふうに価値観を変えるために神道国家にしたと。でその教育に親様は参加しないということを中京親様ご自身は山村御殿で答えられ、役員さんが中教院に呼び出されまして、でその中教院は紀州屋敷からですね興福寺金堂に移って、その直後、奈良の中教院といたしましては、奈良をというより日本全国を支配していた興福寺を、その金堂の仏像をですねみんな出しちゃいまして、そして神様を祭り神殿として、そしてそこに大教院、大教院配下の、東京の大教院が、歴代の将軍の墓所でありました増上寺、ここで阿弥陀様を外に出して大教院にするというような状態でしたから、奈良興福寺の金堂の中教院へ知事さん永田さんというような方を呼び出しまして、協力せと、中山美希が協力しないなら、天理を明神というのが中山美希はこんなもん嘘だと言って否定したけれども、改めて春日大社を祀れば、神社の営業を許してやるという交換条件で、大社の神を祀れ、中教院の神を崇めろと、こういう圧力がかかりましても、それを拒否いたしました。そしてその中山美希の弟子たちが今まで神社で天領明神という神社で天皇の先祖を崇めることを説いていたのに、中教院に協力を拒否したということを、時同じをいたしまして、浄土真宗が一斉に、我々は、浄土真宗の教員から言ったら天皇を神とする教育はできないというように拒否いたしまして、そのもう翌年にはですね大教員制度が崩れると、 大教院が解散するというようなまあ、天皇制軍国主義がもっと強烈に進むのをですね防いだのがこの親様とその弟子たちの行動だったと。それで奈良県がですね、監視する、あそこは協力しない、まあ天皇教に、協力しない、まあ、いわば拠り所宗教施設であると、こういうふうに見ていたわけですね。で、邪教という言葉は軍国主義に協力しないものを邪教と言ったんです。ですから天理教だけが邪教だと言われたにはなしに、この当時は浄土真宗の南蛮陀仏もですね邪教とこう言われたわけですね。そういうふうに権力者に協力しないのは信仰者の立場では、正しさを守ったと思うんですが、国の方から言うと邪教と、要は使いになって監視が厳しかったと。で、なんとか人を寄せることを続けようという思いは親様にあったんですが、この時修士さんが親様を思ってというのはお筆先を読む限り、親様を思っての行動ではないというのは誰の目にも明らかなんですが、この事実もですね9年の春の初め頃堺県へ出かけて許可を得たというのは、全くまだその頃は奈良県でございまして、堺県は、この年の4月中旬以降堺県になるんで、春の初めでしたらまだ堺県になっていない、この時期そのもんが違っているということです。それから書類を調べますと、中村県に残っている書類を調べますと、宿屋の許可はですね中山修二という名前で、13年3月こういう許可になっております。教科書が中村家に残っているのは宿屋の許可は13年です。それから古屋の許可は中山音次郎と、これも音次郎と、この何しろ字がですねいい加減なんですね。戸籍に届けたのと役所に届けた書類が字が違っていても、当時は戸籍制度ができたばっかりで平気だったようで、ここでも中山音次郎の名前で黒の許可が、許可が、その11年3月に、許可を受けている。そして12年2月24日に中山音次郎がここは、蒸気浴と、まあ、スチームバスですね今で言うと、そのフラフを上げる許可を得ているという書類が中山家に残ってるんです。フラフっていうのはオランダ語でフラッ、まあ、英語で言うフラッグで、オランダ語で旗のことをフラフっていうんですね。それでその宣伝に、中山家の宣伝に、こうスチームバス健康に効果ありますよというような今で言えばですね、そういう旗を掲げる許可を受けているという書類がございますんで、許可が11年というと、この9年という時には許可受けてないということです。で、そういう点が本当規律が違うということですね。9年に堺県の許可を受けていれば全然様子は違っていたわけです。で、この年8月17日陰暦6月28日には大和の国小坂村の松田利平の願いによって、辻忠作、中滝三郎、増井三郎らの人々が孫に出張したと。 この年に赤八の国板倉吉三郎、大和の国園原村の上田梶次郎、その子奈良井らが進行し始めたとこあるんですが、この時の日付で持ったお筆先が書かれております。でそのお筆先では水のことというように、水についてお諭しいただいているんですが、この雨乞いに出張したって書いてあるんですけれども、この時このお筆先を写した人たちがそのお筆先の紙にですね書き込みがしているのが残されている。でその残されたものによりますと、この、生きておるおりと勤めと授けで助けるとこう書いてあるわけですね。ここはあの何て言っても12号のお筆先でして、12号といえば有名なのがですね、情けないどのように治安したといっても人を助ける苦労ないのでという一連の歌がこう続いているんで有名な12号です。それを超えまして、生きておどりで助けるという言い出しで、どのように思案しても人を助ける心ないのでというその大歌を超えてですね、157からの大歌でこの6月28日よりとこう書いてあるわけです。でこの時のことが書かれているのは、この時雨は降らなかったけれどもみんな遺産で帰ってきた。これ雨乞い勤めに出張して雨降らなかったら遺産で帰ってくるはずがないんです。でその時に もっと詳しく書き込みが あるっていうのが、これこれは山本敏夫先生がですね、この時すでに山本利三郎はお助けいただいて親様のおそばに住んで御用させていただいていたと。それではその出張する人たちに親様の言葉として伝えたのが、雨降らん時ほど人のたり水をやる心を定めなさいというお言葉をいただいて出張したというように伝えているわけです。でそういう山本家に伝わる話と、お筆先移したところに書き込んである言葉を当てはめますと、これがぴったりですね。雨降らん時ほど人のために水をやる心を定めるお勤めをせ、こういうふうに言われて出ていきまして、それで遺産で帰ってきて、その年収穫が減らなかったと書き込んであるというんです。で非常にこの親様の教えてくださったお勤め、またそのお勤めから派生いたしましたこうしたですね、生き手踊りの授けというようなものが、ご利益をいただきたいという拝み祈祷ではないということが一番はっきりと言われているわけですね。これはもう助けでも拝み祈祷でいくれなしというあの一連の筆先から、ずっとその意味が強く説かれているわけです。でそういうふうにいきますと、今伝えられております、雨乞い勤めその他11通りのお願い勤め親様が教えられたなんていうのは、いい加減なもんだと誰かが言ったんだなっていうことが分かるわけでして、二代新橋屋さんは、何しろ二代新橋屋さんは子供の時にもうこれ親様が教えたんだって言って周りの長老たちの本部員が言ってるわけです。特に、おじさんにあたります山沢家の人たちがそれを押し付けますんで、そのことは否定しようにも子供で子供の時から聞いておりますし否定できないんですが、一言話の中にはと伝えられていると書いてある。親様が教えたとは二代新橋さん書いてないんです。と伝えられているというように書いておりまして、何しろお勤めがですね、どうぞ雨をしっかり頼むって言うんだという人もいれば、違う言葉で伝える人がいる。霊気新たかな言葉はですね、野垣さんだなんてな意味わかんない言葉でもちゃんとみんな正確に言うもんでして、そのお願い勤めしたら 日照りの時に雨が降るなんていう、そんなありがたい呪文であったら間違えるはずがない。とが先生方は違ったように伝えております。それで一度も務められた形跡がない。何しろ上様は一貫して生涯かけてこのたった一つの官僚大勤めをですね教え続けられました。その実践を命をかけて、石膏まで誓わせているという生涯であるということを、これお勤めということに関してしっかりと捉えていきたいと思います。ですからこの雨乞いに出張したという言葉は、まあ削った方がいいと。官僚大勤めが行われて、そして日照りの時でもみんなが力を合わせて、収穫を減らすようなことなかったと、こういうふうに受け止めればいいんじゃないかと思います。でその後明治10年、翌明治10年には年の初めから親様自ら三曲の鳴り物を教えられた。最初にお教えいただいたのは、琴は辻富行、三味線は井栗義江、呼吸は上田習と、控えは松井富江であった。まあこれ三曲というのは琴、三味線、呼吸のことですが、このことがですね、郡山へ行かないと買えなかったと。で郡山は何て言っても大和大納言秀長の百万石の城下ですから、まあ琴屋でも何でもあったわけです。で郡山行けば琴が買えたと。それで、まあ、買っていただいた、この方たち買っていただいたという話ありますが、その思ったより、今本部が言っているよりも、二大神梅社さんの言葉ですと、かろうじて自作の名字もなかったというような、中山家に果たして三曲があったんだろうかというような話があるんですが、また大和というお国ぶりはですね、律令国家ができた時から完全に天皇政府に支配されまして、日本の住民のうち一番過酷な税金を納めさせられてきた、まあ、歴史があるわけです。でそういう歴史と同時に、まあ、ですから大和が豊かであったはずがないという事実とともにですね、その最初から天皇政府の中で正式な本村の本百姓というふうに構えていた人たちは、税金をうんと取られて貧乏であっても格式の高い暮らしをしていたと。ですから、食べ物を相当節約するような状態であっても、ことのコロリンシャンというような音をですね、まあ、する家も多かったんだというように伝えられている。それがそういう大和の古い風習をずっと整理されました、まあ、天理大学の教理士の大家名誉教授の言葉ですと、それがただその琴三味線までが、そんな豊かでない家からも聞こえたというのと同じように、今でもですね、家の中人に目立たないところは相当古びていても、平野門はきちっと建て替えて、我が家はこんな立派なんだということを必死に見せる、まあ、傾向があると。それで言ってみますと、本丸に対して枝村というところは新しい産業を新たなる人たちが作っている。例えば本丸に生まれましたの次男三男になると、本丸には跡取りと嫁さんになるものしかそこに残れない。まあ、税金の制度がそういうふうになってしまっている。そうすると川岸を開拓したり山を開拓したりして新しい産業といいますと、まあ、作物が違ってくると。例えば水のないところでは綿を作るようなことが増えてきたと。とその綿作りの方が過酷な労働ですが収入が多いと。で収入多いけれども家柄は本村の本家に対して文系の人たちが集まっている江田村ではですね、本家をしのぐような格好はできないというので、 内緒の贅沢が流行っていたんだと。そうやって言われますと、これは古着屋さんの話なんですが、関東の人から、まあ、古い江戸時代のですね、関東の人たちから出た着物というのは、まあ、極端に言うと木綿の表にも裏に絹がついている。もう絹の着物であったらもう裏もそういう絹だって言うんですね。ところが関西から出た古着は、表絹であっても裏はほとんど木綿だと。そのなんていうんだ、格式を重んじて形を整えなくちゃいけないということにどんどんと走りまして、実際には費用かける以上によく見せようとする。逆に新しく開拓した方はですね、身分は格式は下ですから、そう贅沢しちゃいけないというふうになってくる。そうすると目立たないとも贅沢すると。特に江戸時代、贅沢禁止令が出ますと、表木綿で裏に絹で、内緒で贅沢するというような傾向が多いと。そういうような風潮が今でも残っているんじゃないかというふうに言われております。で、奈良ではこんな感想にコロリンシャンと音がしていたんだというふうに言われます。江戸なんかの長屋住まいであったら、琴三味線なんていうものがその家にあるというのは考えられないで、職業にしてですね三味線を弾く人ならばあるという程度であったというように聞いております。で、その後、まあ、この時期にお勤めというものがきちっと整備されてきたということがここに伺われるんですね。で、次に玉屋出生という明治10年2月5日陰暦9月12月23日玉屋が修士の一子として平等寺村で生まれた。この度の腹見ているおきなるは何と思って待っているや、こればかり人並みやとは思うなよ。何でも月氏偉い思惑、名は玉屋早く見たいと思うなら月氏を教える手をしっかりと。玉屋の誕生はかねてからおぼしみしを述べて待ち望んでおられたところである。親様は日照由紀らを友として親しく平等寺村の越毛助を赴かれ、着尊の出世を祝われたと。このことはちょっと勘違いが大きく語られておりますので、ちょっと後で、十分じゃなくても時間かけてまとめますけれども、ここでこの7号の66の歌でなあと72飛んでいますが、67の歌にこの元は6年以前に3月の15日より迎え取りたでというお歌がございまして、これに該当するのはお衆さんである、こういうふうになっております。で、親祖という小作の娘に修二さんが、作っちゃいました子供がお衆。そうで修二さんは、農業できないので家の主という資格を取られていた時にできちゃった子供ですから育てられないというので母親は大阪へ出てしまう。親が生まれたばかりの子供を抱えて困っているというので親様はその子供は育ててやろうというので親様は引き取られて、小寒さんが、まあ、その当時はですね主ですから、小寒さんと藤助さんが主ですから小寒さんが育てたと。これがお衆さんです。で、その人が、6年以前という明治3年に18で亡くなっていると。このお衆さんに該当するのがこのお布施先であるということからですね、この人が名は玉屋に生まれ、まあなんていうんですか、
世間でいう生まれ変わったと、
こういう死んで生まれ出たんだという言い方になっているんです。
ところがこれがですね、松江が産んだ子と共に父親は修二です。
で、実はこれ結びつけますと、女の子は女に生まれる、男は男に生まれるというのが生まれ変わり出変わりの原則でございまして、女の子は女が男に生まれるのは7代も修行し続けて過酷な修行をすると変状ないしなんていう現象が現れて男になって成仏できるんだなんて、そんな厄介な仏教系の迷信も行われていた時代で、男は男、女は女に生まれるというこの原則から、
この玉江さんという人が
御母堂さんと言われた女の子であるというように、この広報教則でも使っております。けれどもこれはですね、ちょっと事実と違う。事実はこれは私が調べて言ってるんじゃないんですよ。教会本部が昭和3年にお筆先を初めて出版するとき、お筆先講義というのを行いました。そのとき、この、7号のですね、お筆先の講義のときに、こういう言い方をしております。このとき生まれたのは男の子でした。後に合同さんと言われる方のお兄さんに当たられる方であります。という講義が行われております。そして実際にこの時生まれた子は男の子で、12年に亡くなりました。智勝童子という戒名で全福寺に葬られております。その男の子がこの年、だいたい今なるの腹見ているよというこの言葉は、
2月という
日付が扉に書いてあるわけです。そしてその後もう6月になると次の号が出ております。
どうしてもこの筆跡は2月か3月に書かれたものと思われる。
昔腹見ているよって今みたいに薬局行きまして、妊娠してるかしていないかちょっと薬を買ってきて検査するわけにいかない。昔は5月目の犬の日に岩田帯を締めて初めて身をもったという扱いになるという状況なわけです。ですから今なるの腹見ているよという時にはもう5月目超えているというふうに見ます。この年の後半にもう男の子が生まれているわけです。そしてその男の子が生まれて智勝童子という名前で葬られたというんですが、その子がいるところにまた妊娠いたしまして、10年この平等寺村で待ったと。その時は町に待ったから
町という名前をつけた。ですからこっちが男、こっち女になる。
でこの言葉はお筆先はですね、歓迎されないお衆も、これ邪魔者扱いされました。お衆さんって後から来た松江さんがですね、自分が来る前、嫁に来る前に、何しろ年はまだギリギリなのに自分に近い娘がいるなんていうのは歓迎いたしません、誰でも。
ですから親御さん自体が迎えられない人、その人が産んだお衆さんは歓迎されない子なんで、松江の方はちゃんと正式に迎えられまして、そして跡取りができてほしいとみんなが待ち望んでいたという 子供胎児がこの玉井さんなんです。それに対しまして親様は歓迎しているしないは人間の勝手な条件のことであって、どの子も習字の自分の家の子供である孫であるという態度をとってお筆跡を書かれた。そしてもう一つここには男の子女の子と、男でも女でも歓迎される子供でも歓迎されない子供でも、それは迎え入れる方の視野にあの違いにあるんで、子供は幸せに暮らせるように迎えなくてはいかんという意味の奥出先なんですね。でそれをと違いますと今までの生まれ変わりの教理なんていうものにとらわれますと、このお衆が生まれ変わったんだから女のはずだと、実際に男も生まれてると、でそれからすぐ妊娠して女の子生まれたから、幸いに12年に死んじゃったからこの子が、生まれ変わったんだなどとお筆跡に書いてある子供だなどとすり替えるというようなことが、どうも広報教祖伝が信用されない原因になってるんですね。そしてこのあと町に待った子供って町という名前で戸籍に残りまして、その後、親様が亡くなられた後新之助さんと結婚するんですが、その時に、修二さんが亡くなってから新之助さんが養子になるわけです。ですから松江さんの養子になる。で松江さんの養子になって、そしてあのしばらく経ちましてから、この町さんと結婚するんですが、この時に玉江と、その時は玉江という名前に戸籍名を改名をいたしまして、そしてこの肩書きがですね、長男とか何とかとこう戸籍簿にはつくんですが、4枚とこうつくわけです。妹、まあ、玉江とこういうふうに、こういうところに書くわけです。ところがこのあとですね、養子が戸主になって新之助さんが戸主になっちゃいますと、妹と結婚しなくてはならないということになりまして、これを消しまして、ここに字が縁ゆかりのある女という、こういう書き込みになります。戸籍原本がそれが消えまして、妻という字になって残るわけです。これは戸籍原本を取りまして、あ、戸籍謄本を取りましてですね、ちゃんと見るとこういうふうに操作しているのがわかるわけで、まあ念のためにこれは中山家の戸籍を取って確かめた結果、こういうふうに写っているということです。ですからまあお衆さんが生まれ変わって玉井という女の子になったんだというのも、だいぶ随分飛び越えた記述であるということですね。でその後この年5月14日陰暦4月2日には丹波市村事務所の沢田義太郎がお屋敷へやってきて神前のものを封印した。修二が平等寺村の越屋敷へ行って不在中の出来事である。続いて5月21日、陰暦4月9日奈良警察署から修二宛に召喚状が来た。召喚に応じて出頭した修二は40日間留め置かれた上罰金に処せられ、帰ってきたのは6月29日陰暦5月19日であった。その理由は杉本村の宮地坊が密かに七草の薬を作り、これを修二からもらったものであると警察署へ布告したためであると。こういうふうに40日間も何か人を集めて、風呂の許可をもらってんのにそこへ風呂を入れたのに、薬を入れられてそれが
薬湯の許可を得ていないのに薬湯を入れたようにこうここでは書いているんですが、実はこの時前に言いましたように無許可営業だったわけです。許可が風呂が11年、宿屋が13年ですから、この時は両方とも許可を取っていない。で許可無許可営業ということは、同時に当時運上金と呼ばれておりましたが、今で言えば無許可営業は脱税行為というわけです。でそれが修二が40日も取り調べと交流でもって、拘束されたというのはそっちが理由でして、決して親様の不況の煽りを送って修二が苦労したというのとは違うと。でこの後になると親様のご苦労が見るに忍びないから、合法的手段として天輪を校舎吉野を経由して、金剛山まで行ったなんていうふうになってますが、親様の方は逮捕されていないわけです。でもしも古文書籍に書いてあるような状態でしたら、あのお筆席で激しく残念立腹とそばのものを叱りつける、まして、中山家の公子であり自分の長男をチンパという言葉でこう断定してですね、それで叱りつけるっていうあの残念立腹の表現はあるはずがないということも承知して言っていただきたいと思うんです。でそういう面からいきますと、ここでですね、今その天理教の死生観ということが問題になってくるわけです。今こうして今なるの腹にて以上内なるわと、こういうふうにこういうことが全然事実が違うんだと語られてるのと違うというふうになってまいりますと、それじゃ三河浦だと思ってどういうふうに扱ってるのかと、こういうふうになりますと、今その天理教の出直しの教義、こういう言葉が出てくる。でこの出直しの教義というのは何か、お衆がたまえに生まれ変わったというように、今までのヒンズー教のですね、輪廻転生が天理教の教理であるかのごとく今振り回されてるんです。出直しの教理、出直しの教理、まあ同意者が出直しを信じた人々なんて言ってですね、それでパンフレット出したんで見たら、なんか中川義氏が出直しを信じた人なんて出てる。当本で中川義氏の実績知ってるのは何を言うのかなんて思うんですが、何か見当外れのことが今騒がれているんですけれども、これ天理教の出直しの教理というのは、理科浦和とはお勤めで見ますと、で心得違いは出直し屋というのは無くだり目で、何しろもう今までの迷信をなくし、一下り目二下り目のものを持ち支配することが幸せだという、こんな迷信は少しも幸せにならないということを断定して、そして見下り目では日本と白石の勤めの場所で教えた官僚大頭との真理で助け合うところに幸せがあるんだという、それでその欲下り目はそれを理解することは真理を知っただけじゃなしに、悩みも病も社会情勢も是正できる素晴らしい真理であるということを説いて、欲だりめ欲だりめ言ってる。いつぐらいになってそれを教えたのは勤め場所であって、勤めの地場であって、そこでの一番重要なのは帯屋放送のような迷信がこの真理で打破されるというふうになって、で無くだりめ行きまして、新人したって心得違いはならんぞえ、やっぱり新人せねばならん、心得違いは出直しやと、まあ、この教理のですね最終部分で、いくら
険に新人しても心違いであったら根本から出直しと、これを死ぬという意味にとってしまっては意味が成り立たないんです。そして解釈の一つとして親様がつけたのは遺産で方向転換するという身振りなんですね。この夫目は心違いは出直しやと、くるっと遺産で方向転換する身振りで教えられている。これはお手振りというのはもう本当に、親様のこのお歌で示した真理を身振りで表すんだというこの思いを持って、一挙手一投足おろそかにしないでを務めると、この心構えが必要なんですが、この出直しは遺産で方向転換するという身振りで教えられています。そしてそのことについてはですね、中田喜三郎さんが伊豆津公社、今でいうとあのアシズですが、そこで人々が大阪で盛んにお手振りを練習する人がいるんで、中田先生を、まあ、当時一番の、家元と目されていた、まあ、家元は親様ですが、まあ、あの 代行というんですか、師範代の中田先生を呼んでお手振り練習した時に意味も講義を受けているわけです。その時やり直しのことであると書き残したのが大教会に残されている。もちろん本部にそれは提出されまして、中田先生の解釈はこれ違いは出直しはやり直しのことであるというふうに伝えられております。で、そういうのがですね、この仏教の、仏教と一緒に来た迷信、神通教の輪廻転生というのは釈迦の教えじゃないんですが、その仏教と一緒に来た迷信である輪廻転生の中で、この死んだ者が7日目ごとに裁かれて四十九日で生まれ変わるという、こういうことをですね、まあ、教えられていたわけです。で、この蘇るということ、この蘇るというのが、自然でもってしおれかけた草や木がですね、雨が降って蘇るという時には、
これは草冠の蘇るという字が書かれている。どうも今度間違いない、やめときます。間違いのない字の方はこの字は、
こっちが蘇るという字です。死んであの世に行ったのが帰ってくる、これが輪廻転生の世界で言われている黄泉の国から、死の国から帰ってくるという意味です。で、こういうのが信じられていたんですが、蘇りではないと、あの出直しというのは蘇りではないんだと、死んだものは帰らないんだということをしっかりと教えた天理教の教義の基本は、天理教の教義何を教えられているのかといったら、
三河浦歌を筆先を指しすると、というふうに伝説になっております。
これたった一つ神の台勤めを教えて、お筆先はその神の台の意味、またこのお勤めの意味を解説し、勤め方に間違いがあったり解釈に間違いがあったら筆先で正すという前置きで書かれているわけですね。それでお指図はそれの実践面で、勘違いの行動があったら注意をして改めさせているんでありまして、
教えの中心は文献としたら御神楽歌、観道大勤めが唯一の親様の教えであるというふうにしっかり捉えますと、観道大勤めで理解しないとこれはいけないんです。ですから死んだ者が帰ってくるということは一番間違っているというのは、観道大っていうのはかぼちゃ、何度も言いますがかぼちゃの飯をかたどって最初この形を教えられた。で、逸話編でも山本利八が、裏行ってみてごらん、何もありません、花が咲いてるだけで、かぼちゃの花が咲いてるだけですと言ったら、そこで性教育をおやさまはなさったと。で、それはあのかぼちゃに、かぼちゃの飯がですね、こういうふうに出ている。でそこに花粉がつく。これは花粉は温化で、こっちが粘化ですね。で花粉がこいつきますと花粉管が伸びて、この脂肪でもって結合いたしまして、次の命が生まれると。これがあのかぼちゃの、まあ、なんていうんですか、代替わりというわけです。でかぼちゃは風では花粉が動かない、かぼちゃにはですね、雌花、雄花がありまして、農家の子供はみんなこれつけさせられてるんですね。ですから三木さんにいたしましても、周りの人にしても、かぼちゃというのは花粉がつかなければしおれてダメになっちゃうんだということをよく知ってるわけです。でこれが天からの寿命薬、二条二条は道の花と、花びら、花と言いまして、その道の花が咲いているときに、この瞬に天からの寿命薬を受けて次の永遠の命を売るんだということを教えるために、これかぼちゃの飯を使う。でこの形がそのまま観道大になってる。動物になったらここに二段のと、こういうふうに動物はハイヤーアブが持ってくるわけにまいりません。ちゃんと男性の、まあ、精子のタンクからですね、ちゃんとパイプを伝わってここまで送り込まれる。この段は膣であり子宮というものを意味しているんですね。でそれは男だね女だねが結び合って初めて新たなる命が生まれ、あんたのお腹に育っているんだから、死の世界から恐ろしい神がも連れてくるとか、もののけが連れてくるというような日本の蛇神信仰の迷信など囚われないでよろしいというのは帯は許し。お道の解き始めは、命は親から子、子から孫と生き続けるものであるということを教えられて、迷信などに囚われないでよろしい。死の世界からやってくる、死の世界にいる狩猟がですね、祟るなどということはないということをはっきりと教えるために観道大を教え、観道大を囲んでの務めということを教えているわけです。ですから命は遡りますと永遠にずっと太古から未来に向かって永遠に生き続ける性質を持っているけれども、これはいつでも耐えてしまう性質もあるわけです。ここのところでコンドームを使うとですね、次の命生まれません。死んだものは生き返らないんです。生きているものは太古からずっと生きているんです。でこのことを、まあ、今の私たちはよく分かっているのはですね、中学生になりますとこうして親から、おじいさんと先祖までずっと太古から生きてきた命であるというのと同時に、最初は これ単細胞動物であったと、次に魚になったと、こういうふうな考えでもってこう辿ってきているわけですけれども、この単細胞動物がそのまんま分裂しては、またこれ分裂して、これは死んじゃった死んじゃった、これはずっと生きていますっていうように、生き続けていた単細胞動物ゾウリムシというの一例を挙げます。この単細胞動物は太古命が発生した時からずっと死んでないんです。分裂しただけで。そういうことも今の中学生ならみんな習ってるんです。命というものは生き続けてきたものが今生きているんでありまして、死んだものは帰ってきたものはないんです。死んだものが帰ってきたなどというのはですね、大抵作り話でございまして、今いるとですね、うちの方の教会では死ぬ前におじいさんの手のひらに字書いておいたら、生まれた赤ん坊の手に字書いてある、あれは生まれ変わりに違いないなどという話をしている会長さんは少なくなりましたけど、まだおります。というのはこれは今昔物語とか日本領域には昔から書いてあって喋られていた話なんです。盆さんのお説教にそういうのが行われていたんです、もう平安時代に。それ大体うちの方ではって言うんですが、誰ってはっきり言いません。でこんなのが生まれ出直しを信ずるなと言っておりますが、こういうもんもその迷信に流れてはいけませんって言いたいんです。ずっと30数億年だか十何億年だか研究者によりまして、これからも変わると思いますが、太古に命が発生してからずっと変わらないゾウリムシのようなものもいると。それからどんどんどんどん親からこうからままと変わったものもいると。けれどもこの流れはですね、命の太綱のように思うんですが、私という意識を持った人間は残念ながら115歳上命で終わるんだと教えられている。私は死んだらか、もうそれで終わりな。でも私の命というものはこう守ろうというふうに伝わっていくと、こういうふうに教えられていますが、私の命は115歳で終わるんです。何の時子供残すのは残す前が終わるんです。でその生涯というもの、私の人生というものをどういうふうにというふうに言ったときに、ここにありますこの筆先、皆さんのお手元のこのですね、ここに高めに暮らしても谷底に暮らしても同じ魂、月日には人間始めかけたのは要求さんが見たい家から月日よりだんだん心尽くしきり、その家なるの人間である、この先は世界中はどこまでも要求づくめに見出してかかるというのは、三十数億年前に命というものが生まれたのは官労大勤めで元の理として教えている。もろもろの働きが調和をとり、そして命というものができたんだと。助け合っているとき命が生まれ、助け合っていて命が保たれている。助け合い忘れたら命はないんです。生きてきたのは一遍も助け合い忘れていない人間のみがここに生きているんです。そしてだんだん心尽くしきり、その家なるの人間であると、ゾウリムシが、このゾウリムシがですね、人生の目的である要求さん見たい家から命の調和ができたんだということを理解する機能を持っているとは思えない。大きく変化いたしまして、そして人間にまでこの育った、我々で初めてですね、我々で初めて月日には人間初めて書いたのは要求さんを見た家からと理解できるじゃない。そしたらこれからはこれです。このお筆先そのまんま、
元の折り天然石の塗り、これから陽気づくめ塗りという成人カードになっているわけです。これから先は陽気づくめの世を作る南中助けの生きがいで陽気に暮らすこの私という方針で生きる、この感覚まで持てるのは進化した人間で初めて考えられるんで、ゾウリムシはまだ考えられないんじゃないかと思うんです。でそういうのがですね、よく考えますと、その命の一つなと例えられる生命の流れの中で、私というのは意識持った途端に寿命が決まる。これ三十数億年の人生が完結するんです。それで私という意識を持った人間はそれしかないんです。死しかないんです。クリマは死ぬまでに互いに助け合って陽気暮らしをするかしないかが、人間はじめかけた陽気さん見たい家からという目的を完成して生涯を我こそ陽気遊山をしたんだという自分の生涯を完結できるかできないかというのは、この真理を知るか知らないかにかかっているわけです。いくら100人ぶち殺すという腕を磨こうが、大量破壊兵器を開発しようが、自分が互い助け合いの喜びを味わわないで死ぬのは未熟なる人生だ。これがまあ最近の、関東圏で進化と成人ということをこう分けました。進化というのはゾウリムシからオケラ、ミミズ、我々哺乳類というまで数十億年生き続けた命もずっと違いがあります。違いがある、これがこの成人カードの表や全部リブリッジが働き、違いを表している。でもその中に命あるものの本性としては、調和の中に生まれ調和を保っていき、調和がなければ死んでしまっていたはず、私が生きてきたのは調和を続けているんだと、そのことに気づかずに調和を乱すような働きで喜べないで死ぬような人生は数十億年の無駄遣い、無駄な人生と言わなくてはならないと。私たちは自分の生涯を陽気遊山の生涯である、数十億年だんだん黒尽くしきり、その日なりの人間であると育てていただいて、最後は自分の親、また親に代わるものに面倒を見てもらって、そして私が人の喜び作って遺産でいるという、この喜びを持って死ぬのが人生の完結。それがなければ本当に遺産だ生涯とは言えないんだということ。そしてそれはギリギリまで生存競争に戦いで相手を倒し、虚しい思いをし、そして病んで倒れて何もできなくなったという人間でも、自分面倒を見てくれる人に笑顔一つ出す、顔の筋肉が動かなくなっちゃったという人が、目の動き一つでも感謝の思いを表し、自分たちの働きがこの人の喜び作ったという生きがいを面倒を見ている人にまで持ってもらうことができたら、この人はその瞬間まで惨憺たる人生と言ってもですね、最後喜んでもらえることを全身で行って、全身で遺産で死ねたという完結ができるわけです。今までどんな心で至るとも一夜の間にも心入れ替えというこの言葉は、それを厳しく教えてくださっているものだと思います。でそういう点をですね、しっかりとこれ捉えませんと、お道に何のためにやっているのかと、人に服従して、それで命がけでもって国益を増しに行くんだなんてバカなことを考えていると、国益とは何なのかと。昔売国奴っていうのがおりました、 国の利益より自分の利益だなんてこう言ったんですが、売国土というより今は売民土、民の幸せを売り渡して自分がそれを自分の利益を貪る。やっこというのは人間以下のものという意味ですね。売民土という言葉が出てくるんじゃないかと。これは俺こそ国家だなんていうやつが一番民をまあ売り渡して自分の幸せを貪っている姿だと思います。まして外国へ出て行きまして、外国の民がどうして入ってくるんだと言ったら、正当防衛だなんて、撃ち殺す権利があるなんていう、こういう寝言をですね、国民をこれから育つ人間の前で平気で言えるなんていうのは、これはもうまさに、
まあ、なんていうんですか、軍国主義の成果がですね、ここまで来てしまったかと思うんです。
私ら子供の時、天に代わりて糞に落ち、中遊無双の我が兵は観光の声に送られて、今ぞ出たつ不幸の国なんて歌を歌って兵隊さんを送りました。我が父を送り我が兄を送ったんです。天に代われて糞に落ちというこの糞にとは何なのか、悪です。天に人道を教えました。天皇の世界支配が義である、善である。それに従わない外国人は悪である、不義である。天に代わって不義を打つと、向こうは自分の国で外国人なんか武器持って入ってもらいたくないと思ってるだけです。それが天に代わって不義を打つ、殺して当然と言ってやっていた、その感覚が外国へ武器を持って入っていって、それで相手側に拒否して争ったら殺してもいいんだ、正当防衛だなどという寝言を言う、ああいう馬鹿げた論理を言うのを指導者に置いとくのは、これは日本の恥だと思いますね。
まあ、そういう点がここのところで遅ればせながらようやく気がついてきたんじゃないかと思うんです。でそういうことが親様のこの時代にもどんどんと出てきていたんだ。それを厳しくお叱りになったのが親様のことであると、こういうふうに思います。で私はこの時期の中で今問題になっているのは、今こそ天理教の死生観確立の旬であると、こういうふうに思うんです。確立の旬、これは天理教法が
10月26日の天理重法が天理大学に大学院設立を申請したというのが出ておりまして、そして、臨床心理士の養成のための大学院である。そこで一番問題になるのは天理教の出直しの教理と臨床心理士の考えとは真っ向から衝突する。それ特に臨床心理士の、どうあるべきかというシンポジウムで、これ後でお読みいただけば、柏原におきまして、奈良県柏原におきまして、そのシンポジウムを行われたときに、仏教でいう涅槃の境地になることが一番大切なんだという主張がだーっと通った。それに対抗できないんです、他の宗教の人たちは。涅槃の境地というのは死んだら何もないという意味です。でそれをきっちりとしないといけないというのが
10月26日この視点というのは天理教法の社説に
該当する内容です。ここで天理教の死生観ということが問われる。出直しの教義と、この臨床心理士の重大な役であるホスピスの考え方とは相入れないだろうと、こういうふうに言っているわけです。で、これその後ですね、実はこの時に
10月26日に新柱さんが相当前向きな話をなさるはずという意見がこう流れてきてた。新柱さんの講演原稿に携わるような人たちから、である期待を込めていたんですが、数日前からどうも出ません、今度の話にはそれが出ないようですという話が出た。でいざその時、テープ通りに行っていただきまして、これはもう教授のベテランが言ってくれたんですが、取ってきまして、先生物足りないと、たったわずかの時間でもって物足りません、後でテープ検討したら17分秋の大祭の新柱の神殿講話は17分の原稿を書いたはずがない、多分30分、少なくとも30分の原稿を書いたはずな、それが発表できない部分が遠慮したのか抑えられたのか分かりませんが、そういう雰囲気があったんだということが、まあ誰の目にも明らかというんですが、17分のお話で終わっちゃったという時にそういう感じがしたわけです。でそのことがですね、このその時に出ていた出直しの教理などということがこれからのお道では通用しないんだということを新柱さんが話そうとしていたら、相当抵抗もあったんだろうと思うと、なるほどなと頷ける点がある。そしてその後11月の30日にはもっとはっきりと出直しの教理などをこだわっていたら、もう大学院なんか無理だという厳しい、これからの教育のあり方とがぶつかっているのが出てきたわけなんです。でそういうふうにこう言いましたときに、出直しの教理って一体何なんだと、朝鮮第何章に書いてあるから天理教の出直しの教理だという人が今多いんです。そんな出直しの教理っていうパンフレットも同意者出してる。ところがこんな新宗教の輪廻転生なんです。で天理教は出直しの教理だという人に、朝鮮に書いてあるじゃありませんかって言うんです。それじゃそれで何なんだ、30年祭だ50年祭だってやってるのは何なんだ、そう出直して出直しなんかしないという考えでもって総霊殿があり年祭やってるんでしょうと。天理教の死生観というならば、出直しの教義より総霊殿そのものも出ているんじゃないか、それをはっきりとさせなくちゃダメだとというふうにこう言いましてですね、それではっきりとこれからしなくちゃいけないというのが、経典というのが明治経典も昭和経典も黄金のりであると、社会に合わせたものであるということなんです。それでこれはですね、天皇家におきましても神通教と神道とがごちゃごちゃになっているわけです。聖武天皇がですね亡くなって49日経ちました。もう聖武天皇も生まれたったはずですから、この金銀財宝所有者ありません。それで分けたり正倉院に納めたりした。正倉院が作られたのはそういう理由で、聖武天皇も四十九日で、まあ、出直しの距離だの生まれ変わったのと言っているわけです。それで言いながら、柏神宮には神武天皇がいるし、伊勢には天照御神は今まで第二神経が存在している。これいい加減なんです。そしていい加減なのがですね、世界中の三大迷信とか言われているものがあります。これは、霊魂不滅説と言われる三大迷信です。霊魂不滅というのはいろんなふうに解釈するんですが、生前延長説、これはお手元の書を見ていただきたいんです。神道は生前延長です。それから一神教、これ自覚 各時間を節約するためにあの
これは生前延長節とかしたいんです。一審長は1回裁判が立つ、それから審理臨時延長という、繰り返し裁判が立つ。
でこれがですね世界中の人の常識になったんです。すごいんです。それでこれどう考えましても輪廻転生を信ずる人というとインドのは強く押し付けられてまして信じさせられてる。それから中国、日本、朝鮮、日本輪廻転生ほとんど信じてますね。それで言いながら死ぬと神様に裁きを受けて、それでこの世に帰ってくるんじゃなくて天国か地獄に行くんだということを信じている人もこれうんといるわけです。これがイスラム、ユダヤ教、キリスト教と言いますともうこの地上に30億もいると。それから死んでもそのまんま神霊がいる、これ中国、日本にも国々に天神地みんなこれで祀っております。ギリシャ神話のみんなそれがある。これ信じてると日本や世界の人口よりはるかに大勢なの。両方信じてるっていう人が大勢いますからはるかに大勢なんです。それでこれが誰も信じてないんです。実は誰も信じてない。で日本はですねこれどれもみんな信じてるということになってるんです。ところが日本はどれも信じていい自由がありまして、どれも常識みたいに語られてるんでどれも信じていないで迷信の弊害が一番少ないと言われてる。外国なんかもう一神教の世界行ったらですねもう まるっきり自由がない、発言の自由もないんですね。インドなんかこの生まれ変わって身分差別のところがあったらこれはもうものすごい押し付けやられるわけです。日本は全部信じている代わりに全部拘束されないで、迷信の弊害が一番少ないとこうなってる。でこういうのがですね実はこの輪廻転生の押し付けが一番激しい差別社会を作りまして耐えられないと、この世に生まれ出てくることがもう耐えられん苦しみだというところから、まあ、仏教が出てるんです。それでその解決がですね実は今ホスピスという言葉は一神教 のキリスト教から出てるんですが、ホスピスがですが実はもう無理なというのは、死んでいろいろ途中で宗派によりましてキリスト教の中でも死んですぐに裁かれてまた寝たようになっていてこの世の終わりの時にみんな蘇って裁判する、まあ、大体ここではどこに言うんですが、その時にイエスに罪の告白をしてイエスを信ずればイエスが弁護して天国に行けるという話が救いになっているわけです。ところがその救いには条件が一つありまして、そのイエスが処女マリアから生まれたということを信じなければ天国へ行かれないことになっています。だから最近の中学を卒業した人は処女マリアから男の子が生まれるということは考えられない。将来まあいろんなことをやれば女から女は生まれるかもしれないけども男が生まれこないなんて、今はもう中学生はそういうことをしゃべる時代になってまして、天国へ行く弁護をイエスに頼むためにはイエスが処女マリアから生まれたことを信ずるという条件があると、もうキリスト教のホスピスは実はできないんです。このここで教えたのがですね、この苦しみを解決したのが空中滅道という釈迦の教えでありまして、この苦しみの原因は、その成り立ち割愛欲であると。でその欲がその欲を滅すれば何も悩みのない暮らしになっていく真理が見えるんだと。そして八正道というのは
正しくものを見、正しく考え、正しくものを言い、正しく行いして、正しい、中庸を保った生き方をし、努力し、そして正しい問題に取り組んでしっかり思案すれば真理が得られるんだという説いたのが、これが九十滅亡ということで、それでその結果諸行無常、先入観なしで物を見れば体がなくなった時に霊魂なんていうのは残らない、諸行無常という考えが出てきたわけです。そして物を見なさいというこの形が真如という考えを起こしました。ありのままに見ろという、でそのありのままに見ろというこの考えが、実はその真如にはありのままに見ると、先ほど言いましたように刻々その時代時代また人間全部顔形違うように、これは現実とがある、それから永遠不動の層があると、これが普遍真如、こう言っているですね、現実層に期待しまして永遠層とこういうふうに説いているんですが、こういう二つの形がある、まさに全部性格が違うけれども、その間に一貫している人間の本性があるという、こういう捉え方を真如という仏教の世界でやっているわけです。でその一つの現れが、こっちが金剛界曼荼羅、こっちが大蔵界曼荼羅というふうに現れている。それでこの現実の世界を真理に基づいて、その真理に沿うという祈祷をすれば御利益があると、こう説いたのが密教でございまして、代表者が弘法大師とこうなってくるわけです。でその後の時代にご利益もらおうがもらうまいが、そんなこと問題じゃない、そんなことでとらわれたら真理に沿うことができなくなる、要は常住座が何やっていても真理に沿って生きれば一番心の平安がある、これが禅宗などの、代表者道元というような考えがあるわけです。でそういうところに親様が今までにないことばかり言いかけて、よろず助けの角を教えると言って、この観楼台でもって今までの永遠層現実層というもう体はそのままバッと消えるけれども、心は理解したらそのまま受け継いで親様の心をそのまま生かす私になれるんだと、こういうふうに捉えまして、そして正しい真理を知るということが何よりも大切な喜びの道であるというふうに説いた。そして、神の罰でもない仏の罰でもない、私たちが真理を知ることによりまして真理に沿っていない自分を改めなさいと、自分が責めるのが悩みなんだと、それが自分の体の病も起こすんだと、ですから真理に沿って真理通りに生きようという努力が悩みも病も何にもなくしていくんだというふうに説いたのが、お勤めによる真理教育によって正すんだと言ったわけです。ですからこの観楼台勤めというものをしっかり捉えまして、今までの大迷信、特に三つの霊魂不滅説と言われている迷信のどれを復活しましても人間の幸せには役に立たない、迷いにしかならないんです。まして私はここのところで大事だと思うのは、これからの人間に出直しの距離などと言ってですね、この輪廻転生など教えてはいかんということなんです。これが天理教の教理だなどと、あの経典は34年に廃止されているはずなのにまだ教えているということは、これは押し付けるにはみんなが知っている迷信だから我慢させるには適してるんです。これ戦争中に 軍国主義を押し付けた時にみんなの常識になっていることはみんな仕方がないってそこに逃げ込んだんです。けれども誰も信じてないんです。ましてそんな教育をして、それから中学校を卒業してみんな死後の霊魂なんかありっこない、命はみんな太古から生き続けてきたんだということを知って、何を天理教は 今更昔の迷信を教えてるんだと背中を向けて去っていってしまった後に、官老大事とのだし、これが真理ですっていくら言ったって理解できっこないんです。ですからこの霊肉二元論の昔の迷信がみんなにあるからといってそこに取り入ってはいけない。親様が教えた体も心も二つに呼んでいるけれども一つであると。そしてそのそれぞれ違っているものの形が、これが現実の世界けれども共通の調和の中で生まれ、調和の中で生き、調和が乱れたら死んでしまうという、この性質をしっかり捉えて通るのが本当の生き方だ。これをみんなに知らせるのがお勤めであり、それを短く伝えているのがお授けであると。それをお書き下げで説いているのをですね、分かりやすく分析し統合して伝えたのが聖人カードなんですね。でそういう意味で、まあ、私たちもしっかりとこれからの取り方を捉えて進ませていただきたいと思います。今日はこれで終わらせていただきます。最後は急高齢者になっちゃったこれがですね、ここにあるんです。こっちに大きく書いてあるんですが、これが